本調憐れみの印として新井先生がメッセージです。
クリスマスおめでとうございます。今年もこうしてクリスマスを迎えられたその喜びをかみしめながら心から感謝をしたいと思います。先ほどお読みいただきました聖書の箇所、これは預言者エレミアが神様の裁きとしての災い、それへの警告を巻物に記して、人々を特に民衆を代表する王に伝えようとした、その場面をお読みいただきました。時は紀元前605年、バビロニアの王ネプカドネザルがエジプト軍を撃破した年のことでありました。それによりましてエジプトに従属していたイスラエルの民は窮地に立たされます。その時はにエレミアは今こそ神様の裁きの予言を語る時だとして立ち上がります。ただこの時エレミアは神殿に入ることを禁じられていたようです。それはなぜかというと、神殿の崩壊を予言したそのことが祭司たちの反発を招いたためであったとか、あるいは何かの原因で汚れているとされたから、そういった理由のために神殿に入ることができない状況にあった。いろんな憶測がなされますが、確かな理由は分かっておりません。彼は神殿に入ることが禁じられていたとだけ先ほどのお読みいただいたところにも書いております。そこでエレミアは予言を巻物に記して託します。この時巻物を書いた書き写して口述を巻物に書き写したのはバルクという人、特殊な訓練を受けた書記とされる人の一人でありました。その予言の中身についてですが、この巻物、これ自身がそれ自体が残っていれば、これこそが真のエレミア書と言えるものになるんでしょうけれども、この巻物はもちろん残ってはいません。時代が古いというだけではなく、これを受け取った王が暖炉に入れて燃やしてしまったからなのだそうです。しかしながら、まあ、今日お読みいただきましたこのエレミア書を紐解きますと、この予言、ここに記されている予言は滅亡する、人類が滅亡するその恐ろしい時がやってくるという、そういうことが中心となった内容でありました。つまり神様に向き合うことなく罪を重ねるこの世はもはや神様によって滅ぼされるよという、そのような警告をする内容です。このような予言、つまり人類が滅びに向かっているという予言は、実は何度も何度も繰り返されて語られてきたものであります。遠く遡ればノアの洪水もこの手の予言であった、そのスタートの時に語られたということを思い浮かべることができるかと思います。罪に汚れたこの世を神様は洪水によって拭い去ってしまおうと考えられました。しかしそこに誠実な信仰者であるノアとその家族がいるということを心に留めて、神様はノアに滅びの予言と、それと同時に逃れる方法を授けます。それが箱舟を作るということでした。ノアは神様がおっしゃる通りに箱舟を作り、また神様がそうご指示くださったように動物を一つがいずつ箱舟に乗せました。準備が整うとにわかに雨が降り出し、それは40日40夜続きます。辺りのものは町も森も山さえもすべて 水に飲み込まれてしまいました。結果的にノアとその家族、また箱舟に乗せられた動物たちだけが生き残ったのですが、箱舟のその住人たちが再び地上に降りるとき、神様は空に大きな虹をかけてこう約束されました。もう二度と人間を滅ぼそうとはしない。もう二度と人間を滅ぼそうとはしない。神様はこう心に誓われたんです。でこの時から実は神様の予言は、それが滅亡への警告だとしても滅ぼし尽くすということが目的ではなくなったのでありました。ノアの洪水の出来事の時には拭い去ってしまう、つまり滅ぼし尽くすということが目的でありましたが、それ以後滅ぼし尽くすことは目的ではなくなったんです。神様の預言者を通して預言されるその目的は、その預言を聞いた民が悔い改めるということを期待するものとなったんです。今回の預言もそうです。神様はエレミアを通して滅亡の到来というのを予言させるんですが、こうおっしゃっておられるんです。ユダの家は私が下そうと考えているすべての災いを聞いて、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。そうすれば私は彼らの罪と咎を許す。立ち返るかもしれない、この言葉を見るときに、神様は明らかに私たち人間が罪の道から主の道に戻る、立ち返るということに希望を持っておられることがわかります。それは人間に残された可能性であり、神様はこの可能性に期待していると私たちは受け止めることができます。この世の作り主にして全てのものを治められる全能の神様にして、人間の側に期待する部分があるというのは誠に興味深いことではないでしょうか。神様は人間をお作りになられた時、人間に自由をお与えくださいました。その自由によって人間はロボットや操り人形のようなそういう存在ではなく、それぞれが一つ一つの人格を持ち、それを尊重される存在となりました。言い方を変えると、その自由のゆえに私たち人間は罪を犯すというそのような存在ともなったわけです。最初の人間アダムとイブが楽園の中で取って食べることを禁じられていた木の実を取って食べたことも、これも彼らに与えられた自由な意思によります。自分で考え、自分で行動する、そのことが許された被造物は本来生き生きと命を輝かせることができるはずです。しかしそこにあった神様との約束を破り、神様に背を向けた時、人間はその本来与えられていた輝きを放てなくなります。アダムとイブにおいては、神様とのたった一つの約束、取って食べてはいけないというその約束すらも守ることができなかったために、神様から隠れなければならない、その栄光という光から隠れなければならない存在になってしまいました。それゆえにその光を受けることができず、輝くことができなくなったわけです。その原因は、今も何度もお話ししましたように、人間の持っている自由な意志ではありますが、その自由な意志が自己中心性というものの中に現れたからです。約束よりも、信頼よりも、絆よりも、その他の何よりも自分のことを、それだけを、その思いを良しとして優先することによって、人間は罪を を犯さないではいられない存在になってしまう。それゆえ最初の罪はその後のあらゆる罪の源となっていくわけです。罪というのはエスカレートしてきます。一つの罪が許される、あるいは見逃されるということを知ると次の罪を犯すことを容易にしてしまいます。そうしたエスカレートする罪の歩みを断ち切るのは何か、どうしたらいいかと問われれば、それは罪を犯すまいとする己の意思であり決断だと言えます。罪を犯すのも私たちの自由な意思、私たちの思い、意思から出るのであれば、その罪を断ち切るのもまた自分の意思となります。この罪を断ち切る決断というのは突然誰かに与えられたり降って湧いてくるようなものではありません。私たちが決断するに至るためにこれを促すもの、あるいは気づかせるというようなものがあります。一般社会の中で言えば、例えば法律や警察組織のようなものはその抑止力になっているでしょう。あるいは友人が忠告をしてくれるとか、子供に対しては親がしつけをするとか、そういったものによって私たちは罪を犯すまいと自分を律することができるようになるわけです。その中で信仰生活においては聖書を通して教えられる、語られる御言葉、また聖霊の働きによって与えられる、悟らせていただけるであろう神様の御旨であって、聖書物語の中では預言者を通してこのようなことは告げられてまいりました。その罪を断ち切る決断を促す滅びの警告が預言者を通して人間になされたとき、人間は改めて己を顧みて懺悔するという決断へと導かれる。そのことによる効果を知ります。神様はどこまでも自由な私たち人間に悔い改めて立ち返ることを期待し、そのような預言をなされ、そして人間が立ち返るのを期待して待たれます。悔い改めるということを神様が強制されることは決してありません。人間が自分でその犯した罪を顧み悔い改める、それには犯した人間のその自身の意思によって悔い改めるほかはないわけです。ですからエレミアの預言の場面においても、神様は人間に警告を発することで、そのことによって人間が悔い改め主の道に立ち返るということが期待されていたわけです。よくよく考えてみると、神様による悔い改めの促しというのは実に何度も何度も繰り返されてきました。先にお話ししたノアの洪水もそうです。その後何度も神様は滅びの警告をされ、その都度なされる人間の悔い改めを受け入れてくださいました。聖書に記されていないものも含めてそれはたくさんあったでしょう。ですから神様の警告の中には、何度も繰り返し罪を犯し続けている人間に対して今度こそという限りない憐れみと、それに伴った許しがあったということが分かります。想像できます。その憐れみの印として、神様は最後に御子イエスを世にお送りくださいました。これは神様の憐れみ、その愛の究極の形であったと言えます。この時から神様の人間への悔い改めの促しというのは変わったと言えるのではないか、そう考えます。それは滅びの警告ではない、そうではなくて 罪の許しという愛の形によって私たち人間を主の道に立ち返るように促されるようになったわけです。滅びの警告というとともすると脅しのような印象を私たちは受けるかもしれません。実際には脅しているのではなく悔い改めるということがただ期待されているだけなんですが、また悔い改める者がいるゆえに悔い改めない者も滅びの災いを逃れることができたというふうに考えることもできるわけでして、そこには常に愛と許しはありました。正確には許す余地を残した執行猶予みたいなものだったのかもしれません。しかしキリストを通して示されたこの愛というのは完全なる許しの約束、その先取りであって滅びへの恐れではなかったんです。これをしなければあなた方は滅ぶ、悔い改めなければ滅ぶ、こうしなければ災いが起こる、あなた方のゆえに災いが起こるという、そのようなものではなくて、あなたは救われる、あなたを救います、だから今ある罪を悔い改めなさいというふうに、そして信じなさい、従いなさいというふうに、救いという恵みの先取りが示されました。どんなに罪深く悔い改めてなお繰り返し罪を犯さないではいられない私たち人間に、救いの約束とともに何度でも立ち返るチャンスをくださったのが救い主イエス・キリストという愛の形であったわけです。この救いというもの、何の犠牲もなく突然与えられたものではないということを改めて心に刻みます。私たちの救いはこの御子イエスの十字架による死という尊い犠牲があったからこそ約束されたものであるということ、キリストは私たちの罪を背負い、これを贖うために十字架に挙げられました。本来ならそこに挙げられねばならなかったのは誰か、そこに貼り付けにされなかったのは、されなければならなかったのは誰か、それを思い起こしながらキリストが代わってそこに挙げられたという、そのことを私たちは心に刻まねばなりません。そこで流された血によって私たちの罪は清められ、この犠牲のゆえに私たちは終わりの時の裁きに耐え、永遠の命に至る道を歩むことが許されているということです。この愛を受けている、そのことを信じる時に私たちは本当に立ち返るということの決意を固くすることができるのでありましょう。神様という方は裁かれる方です。神様は裁きをやめたわけではありません。神様は裁かれるんです。でもその裁きに、その裁きを先取りしてくださった方がおられる、そのことを確信するときに信じる者はその救いを確信するのであります。逆に立ち返ろうとしない者が救いを実感することはないでしょう。いくら自分は信仰深く救われているんだと大声で喧伝しても誠の平安は得られていないでしょう。なぜなら表面的な部分をいくら装っても相変わらず自己中心的な歩みを続けて、信仰を含めた自分をただただ絶対化するゆえに、キリストの誠の愛の深さを受け入れきれていないからであります。キリストの愛は己を捨てる、その徹底的に謙遜した姿に示されているのでありますから、己の知恵に生きようとする傲慢さというのは裁かれている、取り去られていくことを望む、そういうものでなければならないように思います。でもそうしたことも含めて 気づかされた時に立ち返ろうとする者は、裁かれてなおそこに救いの道が備えられているということを悟ることができるでしょう。それゆえに気づかされた時、立ち返った時に、その救いを私たちは実感し、喜び感謝するのであります。何度も同じ過ちを繰り返す、これが私たちの特性なのかもしれませんが、気づかされた時に何度でも立ち返ることができる、それが許されているのもまた私たちであります。私たちは常に立ち返るかもしれないという神様の深い憐れみの中に置かれているということを改めて覚えたいと思います。その憐れみが救い主キリストという具体的な形で示されました。その神様の深い愛を味わい知り、その愛をしっかりと受け止めるものでありたいと、そのように願いながらこれからも歩んでまいりましょう。お祈りします。主なる神様、クリスマスをこうして迎えることができました幸いを心から感謝をいたします。あなたの大きな広く深い愛を私たちはしっかりと受け止めながら、これに感謝し、あなたに信じ従う信仰の決断を新たにしたいと思います。私たちのために御子が世に下された、そのことに表されているあなたの真実の愛を私たちは喜び感謝して受け止めることができるようにしてください。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。